使徒の働き2章1節五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルテヤ人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時なんですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を現れさせる。それは血と火と立ち上る煙、主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の皆を呼び求める者は皆救われる。以上です。この箇所から皆が聖霊に満たされと題してメッセージを取り次ぎします。今日はペンテコステ記念礼拝という日ですけれども、ペンテコステとは何か、意味がわからないとヘンテコな名前に聞こえるかもしれませんが、これはイスラエル、ユダヤの国の習慣で、7週の祭りというのがあります。イスラエル三大祭りはご存知のように、9月か10月にカリオの祭り、そして3月か4月には杉越の祭り、そして5月に収穫の祭り、まあ小麦、大麦とありますけれども、それが杉越の祭りの2日目から数えて50日目がこの7週の祭りになるわけです。それをギリシャ語ではペンテコステと言います。その日に神様が驚くべきことをなさって、そしてその時にイエス・キリストを信じる者たちによって教会が誕生しました。ですから、まあ、教会の誕生日ということもできるわけです。まあ、その日に合わせて、私たちの団体では国外宣教デーという日にして、まあ、関心を自分に向けがちな私たちが外に向けられるように、 自分が受けた救いは自分のためだけではなくて、まだイエス・キリストを知らない人たちのためだということを覚える時でもあります。御言葉をいくつか今日は紹介いたしますが、私たちがイエス・キリストを信じている、私たちが信じた、私たちの決心が、そうさせたと言えるわけですけれども、実はこういうふうにして私たちはイエス・キリストを信じたという御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた、あなたは生きる神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です、とイエス様はおっしゃいました。血肉、人が私たちにイエス・キリストを信じることができるようにしたのではなくて、天におられる私の父だ、そしてその天におられるイエス・キリストの父はこういう方法で私たちに示されたとイエス・キリストはおっしゃったわけです。聖書は語っているわけです。聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。つまりイエス様を信じることができたのは聖霊によるのだとパウロはエペソ書の中で語っているわけです。私は信じた、もちろんそれは私たちが決めなければできないことですが、しかしその背後というか私たちの人生を計画してくださった神様が聖霊を使わして私たちに働いていてくださったというのが真実であり実態だというわけです。ちょっと細かいがこれですね。そしてイエス様を信じた人々が集まるところ、人々の集まり、それが教会ですね。建物ではないです。その人々が集まっている教会にイエス・キリストはこの約束を与えられました。そこで私はあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。黄泉の門というのはこの地上がサタン、悪魔によって支配されているという意味です。アダムとエヴァに与えられたこの世界の支配権、管理する権利というものがアダムが罪を犯したために悪魔に奪い去られて以来、この世界は悪魔の支配下にあるという意味です。その黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれています。教会とはサタンに奪い去られてしまったこの世界を正しく治め、そして神様の御心を行うはずだった人間が失ってしまったその権利をもう一度神様はイエス・キリストによって私たちの罪を許し清めて、そして私たちに清い聖霊を与えて、その聖霊の力によってこの地上に神の国を建設するという計画を立てられたわけですね。イエス様の十字架がなければ私たちは聖霊を受けることはできません。聖霊ですから、清い霊ですから、罪を持って汚れた魂はその聖霊をいただくことはできないわけです。しかしイエス様が完全にその罪を解決し清めてくださったので、 信じる者は誰でも聖霊を受けることができる。それで、イエス様はこのような御言葉も語られたわけです。教会が神様の働きをする上で大事なことを教えているわけです。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。まず強いものを縛り上げるのでなければ、強いものの家に入って家財を奪い取ることがどうしてできるでしょうか。縛り上げればその家を略奪できます。まあ、聖霊を御霊とも表現します。そしてイエス様の教えの中には、サタン、悪魔と悪霊の働きというのは現実に常に意識されていたということです。私たちは日常の生活でそういう目に見えない霊の働きというものをほとんど意識していない、目に見える世界、感覚で生きている部分が多いと思いますが、祈っているとその悪霊の働き、サタンの攻撃、そういったものを理解することができるようになります。私たちはイエス・キリストの働きによってもたらされた救いをいただいて、神の国を見て、そして神の国に住む者として今こうして地上で生かされているわけですね。そして教会に与えられた働きは人間の肉の力でできるものではないということ、それを例えてイエス様はこの強いものを縛り上げるということを教えています。強いものとは悪魔のことです。そして悪霊のことを指します。私たち人間が何十人何万人かかっても悪魔に対抗することは不可能です。それほどこの霊はこの日本という国を、政治機構を、支配機構を動かしている強力な存在なんですね。旧約聖書にはダニエル書にギリシャの君という言葉が出てきます。一つの国を任されている悪霊がいるということなんです。この日本の国にも使わされている。それを縛り上げるのでなければ、この日本という国を神様に貸し取ることはできないということですが、しかしこの強いものを縛り上げることができる、その強いものの家に入って家財を奪い取る、この家財は、まだイエス・キリストを知らないで滅びに向かっている人の魂のことを言っているわけです。価値のある神の前には尊い存在ということですね。しかし悪魔に強いものに縛り、支配されている。しかしその強いものを縛り上げることができるお方がおられて、この強いものを縛り上げればその家を略奪できる、縛られ、この支配されている魂を、人を私たちが獲得できるということを教えられたわけです。教会は天の御国の鍵が与えられている。そしてペンテコステにイエス様はその強いものを縛り上げることができるはるかに強いお方であるもう一人の助け主、聖霊を注いでくださった。教会とはそういうところであり、クリスチャンの集まりであるということをもう一度このペンテコステ礼拝にはっきりと確認していきたいと思います。私たちが滅びに向かっていたところからイエス・キリストを信じて救われたのは、イエス様が約束されたその聖霊が働いてくださり、私たちに福音を伝えてくれた人々を通して聖霊が働いてくださって、私たちの心の目が開かれて、私たちの罪に光が当てられて、あ、このままだったら私は生きていけない、滅びてしまう、そのような気づきが与えられて、そこにイエス様が 十字架にかかって死んでくださったことが私のためであるという理解が与えられた。それが聖霊様の働きによって起きた、私たちの魂に起きた出来事であります。以来聖霊の働きは教会を通して、そのクリスチャンたちを通して進められている。そして私たちはその働きをこれからも継続して、このヨエル書に予言されている、もうすぐ月が地に変わるような恐ろしいことが起こるその最中にあって、まあ、その前にクリスチャンが敬虚されるということも起こりますけれども、滅びが来る前に一人でも多くの人々がこの救いに預かることができるように、私たち一人一人が聖霊をいただき満たされて歩むということが必須のことであるということができます。弟子たちはエルサレムを離れないで父の約束を待ちなさいとイエス様から言われました。その父の約束が聖霊を受けるということだったんですね。そして弟子たちはイエス様が復活されて、天に帰られた後エルサレムを離れないで10日間集まって祈っていたんです。この2章の1節には、五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた、その日に集まったわけではなくてその前から集まって祈っていたわけです。最初は11人の弟子たちでした。それからさまざまなイエス様を信じていた人々が集まってきた。そこには女性たちもたくさんいました。イエス様の母マリア、イエス様の兄弟たち、その人々がいつも心を一つにして祈っていたわけです。そして徐々にその祈りの輪に加わってきた人々がいて、五旬節の日に集まっていた人々の数は120人です。120という数字はイスラエルの国では一つの共同体を構成する上で基本的な単位でした。その120人の人たちが五旬節の日に祈っていた時に、天から激しい風が吹いてくるような響きが起こった。もうエルサレム中に杉越の祭りに集まってきていた人々がその物音を聞いて、何事だって言って集まってきた。それほど激しい音、まあ時々日本でも竜巻が、突風が吹いてですね、家が屋根が吹き飛ばされたとか、さまざまな被害がニュースで、知らされることがありますけれども、天から激しい風が吹いてくるような響き、しかし家が壊れたのではなかったんです。そして弟子たち一人一人の上に炎のような分かれた舌がこのとどまったわけですね。まあそれは可視的な光景だったかどうかは、何とも言いませんけれども、弟子たちには分かったんでしょうね。約束された聖霊が突然天から120人の人たちに注がれたわけです。そして彼らはもう一人の助け主である聖霊を受けて、それから彼らが、まあ、変えられたんですね。もう自分も捕まえられてイエス様のように殺されるかもしれないという恐怖に怯えていた彼らが変えられて、ペテロも俺が一番でしたというような態度をいつも取っていましたけれども、謙遜になって、そして彼は他の弟子たちをまとめていくリーダーとなっていきました。聖霊というお方を彼らが受けた時から彼らは人格的にも変えられていったわけです。御霊の実と呼ばれる実を結ぶ人に変えられていきました。愛、喜び、平安、寛容、親切、 善意、誠実、柔和、自制の身を人格的に品性の身として結ぶ成長を始めていったわけです。いきなり変わったわけではありません。つまり聖霊様をいただいて、その聖霊様によって神様との深い交わりの中で彼らは人間として本来の姿に回復されていく成長をそこから始めたわけです。彼らは3年間イエス様と一緒にいましたけれども、愛も変わらず肉の塊で、俺が偉い、お前は何だというような丁々発止の争い事をしていたような人たちでしたけれども、そして最後にはイエス様を裏切ってみんな逃げてしまった臆病な人たちでしたが、この聖霊をいただいてから彼らは弱いものなのに強いものとされていたんですね。集まってきた人たちは、あの人たちはガリラヤの田舎者ではないかというふうに見下げて呼んだわけですが、しかし彼らが何千人もの人々に対して神様は素晴らしいことをしてくださったという神様の驚くべき御業を語る勇気が与えられた、大胆さが与えられたんです。この大胆さというのはない力を振り絞って頑張って出せるものではないんですね。彼らは確信に満ちて聖霊が語らせるままに語ったわけです。まあ、その時に集まっていた人々の出身の国は、まあ、ユダヤ人でしたけれども、世界のさまざまな国々から集まってきていたわけですね。そのカタカナの地名を数えれば何カ国かというのは分かりますけれども、バビロン捕囚によって世界に散らされたユダヤ人が、その国々から杉越の祭りには、三大祭りには集まってきていたわけです。巡礼の地でもあったんですね、エルサレムが。その人々が物音に驚いて集まってきた。その人々に対してペテロが説教を語ったら、3000人の人々が心を打たれて、救われるためにはどうしたらいいでしょうかと、その答えを求めたわけです。これは聖霊の働きによって人々が心が刺されたんですね。自分たちが、自分たちの罪がイエス・キリストを、神様が使わされた救い主を、この清い方を十字架につけて殺したんだという自覚が芽生えたんです。なんで俺がキリストを殺したことになるんだと、もし聖霊の働きがなければ食ってかかる人々がたくさんそこにいたと思いますが、ペテロは聖霊に満たされて語ったので、ペテロを通して聖霊が人々の、聞く人々の魂に深い罪を認めるという忍罪を与えたんです。その自覚をもたらしたんですね。伝道集会が開かれる目的は、そして私たちがそういった集会のチラシを配るということは、その働きに自分も加わっていくということです。誰もが人々にペテロのように大胆に福音の説教を語るわけではありません。でも今もの恐ろしい天からの激しい音が あって人々が集まる時代ではないんですね。やはり人間関係を通して、あるいはコンサートを通して、徐々に徐々に私たちの存在が地域の人々に知られて、興味を持つ人々が起こされて、その人々が招かれて、福音が語られるときに聖霊が共に働かれる。語ることなしに人々は聞くことができない。聞かなければイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったなということも理解できないわけです。だから伝えなければ聞くことができない、聞くことがなければ信じることができない。ですから教会の使命は宣教、福音を伝える、良い知らせを伝えるということですね。そしてそれは伝道者がだけがすることではなくて、教会がすることである。教会から集まっている人たちの中が神様に選ばれた人々が、まあ狭い意味での献身者となって訓練を受けて福音を、まあ、語るということがあるわけです。 そしてクリスチャン一人一人も広い意味での献身者となって、自分が救われたことを神様に感謝して、その感謝の印として福音を伝えるために祈り捧げ賜物を用いて、まあ、食事を作ることも含まれますけれども、そのようにして聖霊の賜物が組み合わされていったときに、一人の魂が悔い改めて救われていくという御業が起こるわけですね。神様はそのようなことを教会を通してこれまでも行われてきましたが、これからもますます力強く、そしてこの日本の国にも収穫の時が来ていると言われます。イスラエルでは初めの雨が秋に降ります。そして雨が降って柔らかくなった地面に麦の種がまかれます。それから成長していくわけですね。そして春になると後の雨が降って、その麦が一気に実を結んで、それから収穫が始まるわけです。このペンテコステが7週の祭りで、神様にその収穫の初穂を捧げるという目的で祭りが今も祝われていますけれども、これを霊的に例えるならば、ペンテコステの日に降った雨、聖霊の雨が、この終わりの時代には後の雨が降って大収穫がもたらされるとよく語られます。そうだと私も思います。この日本ではいくら種をまいても芽が出ない、人が救われても100人のうち90人は教会を去っていく、この不毛の地のような日本で、多くのクリスチャンたちが神様、雨を注いでください、雨を注いでくださいと祈ってきました。先ほどの賛美の中にもそのような歌詞がありましたね。荒れ果てたこの地にリバイバルをと祈り求める歌詞がありました。多くのもうすでに天に召された牧師やクリスチャンたちが、神様この日本の国に憐れみを注いでください、天から聖霊の雨を注いでください、恵みの雨を注いでくださいと祈りを捧げてきましたが、その祈りは神様の祈りの皮袋に蓄えられて、今まで日本人が、あるいは世界の人々が見たこともないような、聞いたこともないようなリバイバルという、たくさんの人々が胸を刺されて救われるためにはどうしたらいいでしょうかと私たちのところに来るような日が迫っていると私も信じています。韓国ではすでにそれが1948年頃から起こりました。そして中国でも今から70年前は日本も中国も同じぐらいのクリスチャン人口だったんです。でも今中国では2億人の人々がイエス・キリストを信じていると言われています。社会主義体制ですけれども、今経済大国となってアメリカに次ぐ地位を占めていますが、しかし見えないところで聖霊様が家の教会を通して、あの天安門事件が起こったような時代の中国で、地下に潜っていると言っても、実際に地面を掘って潜っていたわけではなくて、隠れたところで集会を持っていた。賛美歌もこうやって楽器を用いることもなく、声を出すこともなく、静かに彼らは賛美歌を50曲100曲と暗記して、もう本がないので一冊の本をその通して手書きして、そして必死に暗記して、聖書ももう全て毛沢東の命令で没収されて焼かれましたので、かろうじて家の中に見つからないように隠してあったその聖書を人々が書き写して、村に一冊しかないその聖書を人々は必死になって覚えたんです。それが中国の教会の力となったんですね。彼らが大きな声を出して賛美できないその中でも、心からの賛美を捧げて、そして聖書の御言葉を勉強ではなくて、それを食べ物として 受け取ってそれに従っていた結果、その蒔かれた種が今豊かな収穫を迎えているわけです。私たちの国にも神様がそのような御業を起こしてくださると信じて、今も私たちは祈って、そして一年の間にさまざまな機会を用いて伝道の計画を立てるわけですね。ぜひこの働きに一人残らずクリスチャンが参加して、そして神様に期待していくならば、救われる人々は次々と起こされていくことを信じて疑いません。神様の期待が私たちにかかっています。いや、私は何もできないと私も思う時がありますけれども、忍耐が求められますが、諦めないで、そして主の忍耐は救いであると考えなさいとありますけれども、神様も待っていてくださるわけです。私たちに救い主イエス・キリストが与えられたこと、そしてもう一人の助け主として聖霊様が与えられたことは、神様がどれだけ私たちを愛しておられるかということの証拠ですよね。その神様の愛はますます私たちのうちにあふれて、聖霊によって愛が、神の愛が注がれて、その愛に押し出されて私たちは福音を伝えていくものでありたいと思います。もちろん信じなければ滅びるということが現実です。しかしそれ以上に神様の愛が私たちに迫っている、その愛に迫られてパウロは福音のためにはどんなことでもすると自分の体を打ち叩いて従った人です。まあ、全ての人が同じようにできるわけではありませんけれども、神様の愛が迫っている、聖霊の働きの中で神様の愛を知ることは全ての人ができることです。御霊によって神の愛が注がれている私たち一人一人が、今この終わりの時代に神様から一人一人が御言葉として示された働き、そして祈っている時に浮かんできたあの人の顔、あの人の名前をさらっとそのまま忘れるのではなくて、それを取りなしていく、取りなしていく時になすべきことが示される。イエス様もおっしゃいました、私は自分からは何もしません、できませんとおっしゃったんですよ。私が話すことは父から聞いたことを話しているのです。私が行っているのは父がしておられることを見て行っているのです。つまりイエス様の生き方は自分からは何もできないものであるということを徹底して認めていたこと、だからこそ助け主である聖霊様により頼んで、より頼んで、天のお父さんにより頼んで、聖霊に満たされることを切に求めて歩まれた、その結果があの十字架の救いとなっていたわけです。そしてその従順を父なる神様が喜んでおられるということを、目の前に置かれた喜び、再び天の父なる神様と親しく交わることができる、そして自分が従っているその姿を天のお父さんが涙を流して喜んでおられるということを知っておられたからこそ、イエス様は苦難を忍ぶことができたんです。あの十字架を耐え忍ぶことができたのはイエス様だからということではなくて、その使命を果たしたら再び父なる神様とその深い交わりに戻ることができる、それがイエス様の目の前に置かれた喜びのように、恥ずかしみをものともせずに従われた動機だったわけですね。ですから私たちは教会というものを、この2章の後半に出てきますが、彼らは宮に集まり、そして家々に集まってパンを裂き交わりをしていた。こうして日曜日には宮に集まります、礼拝を捧げます、 そして家々に集まって食事をし、親しい交わりを深めて、その交わりが素晴らしければ素晴らしいほど、私たちは何ができるんだろうという思いが浮かんできます。一人ではそういう思いはなかなか出てこないと思いますね。そして自分のことだけで精一杯だったら、どうして他の人々に、救われない人々に福音を届けようというこの志が生まれてくるでしょうか。頭にはあっても行動に移るまでが非常に時間がかかると思いますが、家々に集まって食事を共にし、親しくなって本当に喜びや、あるいは辛いことを分かち合うならば、そしてそこに解決が与えられたならば、私たちの心は喜びに満たされて、救いのためにお互いに名前を出し合って祈りましょう、取り出していきましょう。一人では難しくても二人三人そういうことができるならば、そこに聖霊が働かれるんです。二人三人集まるところに私もその中にいるとイエス様が言われましたが、それは聖霊によってそこに臨在してくださるということですね。ですから、まあ、家の教会の働きは初代教会に学んで生まれた働きです。働きというよりもクリスチャンの普通の姿だったんですね。そして食事を共にする、なかなか現代が忙しくて、それがもう本当にそういう意識を持って始めないと、志あってもということになりますけれども、一歩踏み出して始めると素晴らしい恵みがそこにあるということを発見します。ぜひこの初代教会、ペンテコステの日に生まれた教会が、そのようにしてエルサレムからユダヤ、スマリア全土および地の果てまで福音が伝えられた、その最初の教会の姿に私たちも学んで、聖霊様が語ってくださることを話すことができるように、聖霊様が行っておられることを見て、私たちもその真似をすることができるように、何よりも神様が私たちにそのことを期待しておられるということを覚えて歩んでいきたいと思います。主の皆を呼ぶ者は皆救われると、ヨエルの預言書に書いてありますね。神様、終わりの日に全ての人に私の霊を注ぐと言われました。イエス様を信じる人は皆聖霊を受けた人です。でもなかなかその実感が伴わないということもあるかもしれません。その私たちにイエス様が語られたことはこれですね。どうしたら聖霊に満たされるか。ですからあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、2つ繰り返されてますね。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。これはマタイの福音書の7章の7節にも書かれていますが、これはルカの福音書に書かれている言葉です。そしてあなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。ですからあなた方は悪いものではあっても自分の子供たちに良いものを与えることを知っています。それならなおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいますと約束されました。単純に消していただけますか。単純に祈りの中で、神様、私を聖霊で満たしてください。弟子たちはこの約束をいただいて10日間エルサレムに集まって、かつてイエス様と最後の晩餐を取られたあの場所で待ち望んでいたんです。やるべきことはいっぱいあったでしょう。忙しかったでしょう。ガリラに帰らなければならなかったでしょう。生活のこともあったでしょう。 でも10日間、まあ今の時代と単純に比較はできませんが、待ち望んでいたんです。そして約束通り彼らに聖霊が注がれた。今もそれは起きているわけです。個人に対しても、その教会に対しても、あるいはその国に対しても聖霊が注がれているんです。今も生きて働かれる神様に、私たちも神様の子供の子供として決して悪いものを与えられない。パンをくださいというのに石を与えられない。卵にサソリを与えられない。良いものを与えてくださる方が私たちの天の父であると信じて求めていきましょう。お祈りいたします。